8-19 ページ、手と手をつないで、388、林内隆二、小学校英語専科教諭。人権バンド、がんじがらめの活動の中で、立山功さんとの出会い。今回は、時の響き手という曲の成り立ちです。もう30年も前の話ですが、ある日、長い長い文のファクスが送られてきました。送信してきた人は鶴岡雄一さんでした。鶴岡さんは鹿児島に住むキリスト教信者で、国立ハンセン病療養所星塚敬愛園に長年通い、入所者と交流しながら、その人たちの思いの聞き取りをしてきた人でした。聞き取りした一人に立山功さんがいました。立山さんは中学2年生で発病し、わけもわからぬまま星塚敬愛園に送られます。その日の朝、あぜ道を風呂敷包み一つでお父さんとタクシーの待つ十字路に向かいました。功さんは、功、もう行かなくていいと言ってくれるのを期待して見上げますが、お父さんは顔を合わせようとしません。タクシーに乗り込み、後ろの窓からお父さんの顔を見ると、その頬を大粒の涙がポタポタと落ちていました。それが功さんとお父さんとの今生の別れとなりました。送られてきたファクスには、立山さんの思いを綴った詩が書いてあり、これを曲にしてくださいというのが鶴岡さんの依頼でした。かつてハンセン病は不治の病とされ、確立した治療法もないまま、隔離だけが唯一の方法とされてきました。1907年に、明治40年法律第11号、通称、癩予防に関する件、1931年に、癩予防法の制定により、患者たちは強制的に収容され、本人も家族も世間の偏見にさらされ、人として生きる権利を奪われ続けて生きてきました。実は1943年にはアメリカでプロミンという特効薬が発明、実用化されていました。世界的にはハンセン病は完治する病気になっていたにもかかわらず、2001年に熊本地裁が違憲国家賠償請求訴訟に対して原告団勝訴の判決を出し、当時の政府が控訴をしない方針を出すまで、実に94年間にわたり、元患者たちの人権を踏みにじってきたのです。1998年に、星塚敬愛園と菊池敬風園の13人の入所者が、元患者の人権復権を願って、国家を相手取り、賠償訴訟を起こしました。高齢化が進んでいる元患者たちのために、時間はかけられないと原告弁護団も頑張り、3年という異例の速さで原告の訴えを認めて決心しました。原告団の中心で戦い続けてきたのが、かつての中学生、立山功さんだったのです。以上、担当は宮川でした。